おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
伝説に残る大横綱、双葉山でございますが、その双葉山、引退して時津風親方となって、短い期間でございますが、突然姿を消して、相撲界から一瞬消えた。なぜ消えたんだ、あの双葉山が、という、その謎は、解けずに腫れ物に触るがごとくという、それを加藤康夫さんという方が調べてらっしゃるんですね、
はい、
ちょっと乱暴な言い方をしますと、相撲というのは力とか技とかあるかもしれませんが、勝負のギリギリまで行くと神の気配を感じる、勝負の、
うん、
ほんのわずかなことで負ける勝つというような分かれ目が、あの大男たちの身を裂いていくんじゃないかな。験を担ぐとかって言いますけど、験担ぎをやっていくうちに神っていうものにすっと見入られたりすることってあるんじゃないかな。
貴乃花関もね、一時ありましたもんね、似たようなことが。
やっぱり体の痛いのを一瞬で治してくれたりなんかすると、その人に霊力とかオーラとか感じてしまうもんじゃないかな。それに加藤さんの、多分これ本人直に書いてなかったと思うが、重大なヒントをもう一つかなあるのよ。
はい。
それが日本なのよ。だから面白いっていうか興味持ったんだけどね。
はい。
なぜ双葉山、あの連勝記録の大横綱が自公というような新興宗教にはまっていったか。これはね、双葉山が今まで命をかけて信じていた神様を亡くしたからじゃないかな。
え？
戦争に負けて、その人が神ではなく人間になっちゃった。その瞬間に双葉山はどうしても神様が欲しかったという。この双葉山が相撲を打ち捨てて北国にある新興宗教に身を投じた前後に起こった出来事。それが戦後の歴史の第一歩であろうと作家は書いております。その戦後日本の歴史の第一歩とは、昭和21年敗戦の翌年です。1月の1日1946年、官報により発布された占領軍による民主主義宣言。その第一声を宣したのは昭和天皇でございました。
はい。
昭和天皇はこう語りました。天皇をもって、あら人神とすることではいけない。かつまた日本国民をもって他の民族より優越せる民族である。世界を支配すべき運命を持っておると、うぬぼれてはいけない。架空の概念に引きずられてはいけない。天皇が言うたのはそれだけでございます。これは加藤さんがおっしゃっております。ところが、この天皇の発言、民主主義をみんなで理解しようやという、この一言、その天皇の発言が違う呼び名で言われた。それが天皇の人間宣言。神ではないんだよ。あの人は人間なんだ。これは占領軍が天皇における神の座というものを否定したんでありますが、逆の意味で言うとかな、この天皇の人間宣言によって神様が民間に払い下げられたんだよ。ですね、この天皇の人間宣言から日本中に神様が現れることとなったんですよ。
ほう。
これはなるほどですね。この加藤さん鋭いなぁと思って、双葉山はあの大戦中ひたすら信じたの。天皇陛下は神様である。その生き神様たる天皇を亡くした瞬間に体が真っ二つに折れるような衝撃が双葉山を襲ったんだ。
自分の中の神様がいなくなってしまったっていう。
そうすると神様が欲しくなった。そしてこの双葉山が飛びついた神様が天照大御神が降臨したという自由の女教祖であった、
はあ、
こう考えたらどうであろうか。天皇の人間宣言から戦後の世の中は生き神様だらけになります。
で、
この十教団の女教祖、 この方は天照大御神が取り付いておりまして、慈光尊と呼ばれます。慈光尊は岡山に生まれ、神戸で看護学を学ぶが25歳で、船乗りさんと結婚。でも大病を患い高熱を、その高熱の中で神がかりとなりまして、天照がおりまして、彼女自身が天照となったわけでありまして、その翌年に天皇が人間宣言やったもんですから、これ大変不敬ではございますが、慈光尊は天皇より偉くなっちゃったわけですな。天照でございますから。ね、で、ここに10教団が、できまして、慈光尊は、現天皇を超えて生き神様となるわけでございます。この辺は、かなさんと想像つかないでしょ
う。
ねえ。
まあそういう背景があったん。
でも、この背景はわかるな、このおじいさんよくわかるわ、はい。でもね、かな。この神様を探すという切ない双葉山の旅路は、とんでもない形で実現するから、ちょっと待って今週付き合ってね。
はい。
はい。この続きまた明日のとりあえずまな板の上でございます。